中村文明のみるみる元気が湧いてくる。みるみる元気が湧いてくる、
はいはい、
神戸からまたお伝えしますけれども、
そうですね、はい、
なんと、
はい、
先週ね、
先週、はい、
川西さんという、ね、
役者の方、
役者の方と横井塾長が、
そうですね、はい、
来てくださったら横井塾長が近所だからとまた来てくださ
いました。うちの番組もねしていただいてますからね、
はい、もう塾長とから本当近いですよね。
近い近い、
ね、
30分以内ぐらいやな。
30分以内ぐらい、はい、芦屋から新神戸。
そうそう
ですね、
ジミーの。
今日僕らもあれなんですよ、大阪から車で来たんですけど、
あそうか、
ちょっと阪神高速混んでて、
はいはいはい、
これで芦屋で降りて、
あそう、
これで2号線走って上がってきたんですよ。
懐かしいよな、あ来週来てくれって。
あの20年前の
20年前の
その時はふみちゃん電車ですか、それも車で。
いつも電車で伊勢からね、三重県 の, その伊勢か ら,
そうそうそう、伊勢から
いつも近鉄
乗って、
はい、ほんで泊まりは塾長とこで泊めてもらって、
ああ大阪からわざわざ芦屋まで来てで泊まって、
は
あ、そうなんですね。いろいろと結構何個か話聞いてますけど、うん、ほぼほぼ毎週泊まってたんでしょ。
毎週毎週泊まって
た、ね、あの伊勢からもう一人谷君、
谷君
信じる谷君と泊まって、まあ毎晩遅くまでね。
は
あ、
なんかいちいちなんか、ね、こうテレビを見て、うん、今日の阪神はどうだったとか巨人はどうだったとかってね、なんか野球談義も用意しましたけど、そうやって言うてるうちにあのニューヨーク の, あの同時多発テロのね、
あれもうちで見たんや
から、見とった時やった、
家で
もうちょうどね、塾長が
ビール飲みながらな、
日本酒でしたよ。
よう覚えとる
な。日本酒のおちょこが空になってるのに、もう空になってるおちょこを4回も5回ももう寝るモードに入ってきてた時に、あのビールにガーッと突っ込んで、
驚いたわ。
もうなんかの映画の予告編やと思ってね、
そう思いますよね、あれ。
そうですね、
これ現実のことで、ね、したら、そらこの塾長のこの細い目がパッ見開いて、えらいことやぞって。
そうなんだよ。あれそしたらちょうど塾長の家で見てはったん
ですよ。家で
見
てた。
それもまたドラマやね。
はい、そうドラマという、あのところはプロジェクト X というね、NHK
の。いやいや、ちょっと今訂正します。あのプロジェクト X です。
それじっとじゃ分からないからお前言うなっすね。徳島弁やねんから。
そうね、20年前から言い切るんですよ。なんか塾長ね、あの J と Z が言い切れんのですよ。
J と Z、
J と Z が分かんねん。だからあのJR 西日本、JR 西日本は JR 西日本やねん、は
い、それふみちゃんに何回も、ね、強制されたやけどね、それ分からん、いまだに分からんね。
えっちゃんと言えたら JC やんね。
そうそう、 JC ですけど、JC です
JC、
ね、それそう分からんね。
もともとだって大阪 JC の理事長ですよ。
そうっすよ。
でその時なんて JC って1年間の間に2000回ぐらい言ったと思うんですよ。でその2000回を全部 JC って言ってたわけでしょ。
みんな笑ってた
のか。そのたびにみんな笑ってたと思う
けど、笑っちゃいけん、
笑っちゃいけん、
か何言うてか分かってなかったかもしれない。
徳島弁や言うとるで。徳島じゃあそれが正しいや
ん。徳島そうなんですか。
ついさっきこれ収録する前も、あのな、こいつのあの JR 西日本、もう僕思わず腹が立って、変わってないわ。まだ J 言ってるわって。
でもそれプロジェクト、プロ X が、ね、それをまたふみちゃんがマネしたんがおもろいです。
プロジェクト X はマネしたんですか。
あのそれをもじってね、その LMP の人の話とか LMP のことをいろいろドラマ仕立てにしてくれる。
その頃からここね、あの着地イメージを僕らで持とうって言って、ね、でその LMP って、まあ、うん、要するにライフマネジメントプログラムという、もう塾長がもう朝の4時から毎日こう積み上げてきた何十年のこの宝物の、そのいわゆるあれがあるわけですよ、テキストがね。でそれがどんどん若者たちに広がっていって、人間力ある人生をという、そういうのをこう広げていってね。でその数十年後にその LMP 経営塾っていうのがもうそのプロジェクト X で取り上げられている番組を仮説で僕がこうやるわけなんですよ。
プロジェクト X
かなんか出たと。その時横井はつぶやいた。
朝の4時から積み上げたとかなんかね。
そんなやった
もんね。右手にボールペン、左手にゴルフクラブ。朝の4時から素振りをするとアイディアが出てくる男だった。もうよく自分でその時死んどんですよ。
相変わらずお前はほんまにそれで毎晩悪とったきたら
だけどね、先週もね塾長にこうやって番組来てもらってって言ってしましたけど、うん、でもやっぱりあの夜がおもろかったなっていう話をねさっきもしてたんで、
その谷ちゃんとの一夜
その一夜
え、でもしょっちゅう谷ちゃんと一緒に座ってあ泊まっとった
んですよ。最初の頃はねいつもね、うん、僕だけだったんですよ。最初の頃僕だけが塾長のところいつも行って一人でベラベラベラベラ喋っておったんですけど、やがてなんか同じ異性のその谷ちゃんっていうね、はい、あの僕より一つ年若いしするからなんかでその LMP のことなんかも谷ちゃんにもちょっと助けてもらったりで、僕もだんだん今度はね他が忙しいなってきたらまた僕のやってたことも谷ちゃん受け継いでてもってとかええ感じになんかこう兄弟みたいにしてね、こうでも彼もね血筋はあの三木本三木本幸吉さんのあの血筋を引いてる、まあ、ほんで真珠の仕事を ね彼はやってる、
ね、
まあ、まさにねなんか育ちのいい顔してます
よね。そうそう、育ちがいい
顔で得しとん
ね
ん。なんか無駄にキリッとしてるじゃないですか。
無駄な
んだよ。日常の時そばにキリッとしてなくてもええやんっていうぐらい24時間キリッとしてる。
谷さん、
谷ちゃん、うん、でもこの谷ちゃんと、うん、もう谷ちゃんふみちゃんの中でさ、うん、もう毎週行って、うん、毎週2人で笑かして、うん、でしてする中で、だけどあの僕が寝ぼけたことがあって、それを前もね、うん、塾長の番組に僕が呼んでもらってきた時も、うん、その話をしたらもうみんな爆笑してくれてね、あの話をちょっともう一度と、
なるほど、ね、
でもこれはもう中村家のもう遺伝なんです、うん、あれは、うん、僕とかほんま親父も兄貴もみんなめちゃくちゃ寝ぼけるんですよ、うん、で僕もそうなんですよ。で親父もねもう60、70にもなってもね、ある時あるでしょ、うたた寝しててね、昼間うたた寝してたら誰もかけてたわけじゃないんだけど、なんだか急になってしまった目覚まし時計がねジリリリリってなったんですよ、うん、だから昼寝してうたた寝してる親父ブワーって起き上がってね、その目覚ましの音にパニックを起こしてね、思ったらねあの不器用なもう年寄りがねもう部屋中のコンセントを夢中になって抜いてるんですよね。親父何やっとんねん、親父っていくら背中叩いてもね我に返れないんです。もうパニックを起こして、ほいで一生懸命になって部屋中のコンセント全部抜いて落ち着け目覚ましがなっとるだけやそうか俺は何が起こったかって目覚ましの音だけやでみたいな。でもあの父親がもう僕がちっちゃい時もね夜中に急に夢見て飛び起きて、うん、僕を抱かえて真っ暗の外に夜中に飛び出してたことが何回もあるって、それもね夢見て何かの地震か何かの災害の夢見て下の僕を抱かえて夜中にね外へ走ってつれ裸足でですよ。ほんで僕を起こさせられてもうお前ええ迷惑やお前せっかく熟睡してんのにってね。でもその父親の血を引いて兄貴もね、もうええおっさんになってももうほんまよう寝ぼけて、
のりちゃん
今だにそうですよ、いまだにね夜中にクローゼット開けてねクローゼットの中おしっこしたりとか子供の時から兄貴おらん兄貴おらんってなってね、そしたらね小学校の頃からあの真っ暗の宮川村の真っ暗の山奥のあっこでねパジャマのまんまランドセルしょって学校行ってしまうんですよ。おかん何回夜中にも兄貴追いかけて真っ暗の中懐中電灯持って走ってお前病気やぞだってふっと気づいたらね何にも湯船に湯たまってない空の湯船の中で裸になって体育座りしながら首のところまで蓋してね、その首のところに見てね首のところにあの枕こう枕代わりにあの蓋に顔を
こうつけて寝てる
寝てんねん
空の風呂に
空の風呂の中一人で入っとんねん。
あ
夜通しですね、
まあ、夜通し
そういうね寝ぼけ一家なんだ。
なるほど。
でもその寝ぼけ一家の僕が、うん、塾長の家で一回やらかしたんですよ、ね、
やらかした。
これもねすごいイメージを思い浮かべてもらいながら聞いてもらわねえいけん話なんで、あのちょっとリスナーの皆さんちょっと僕の言葉を聞き逃さずイメージしてほしいっていうのは
僕とこ息子が3人男の子ってですね、はい、で谷ちゃんのところが2人男の子って、でうちの長男と次男の間に谷ちゃんの長男挟まってて、うん、で次男と三男の間に谷ちゃんとこの次男が挟まってるんで、もう5人が5つどもいみたいにしてて、もう子犬のごとく遊び倒すね、うん、それが、うん、でそれがもっとちっちゃい時やったんですけど、小学校のね低学年ぐらいの頃のこの5人を引き連れて僕の実家のその三重県の山奥の村へ、
はいはいはい、
ある時、まあ、遊びに行く夢を見たわけさ、僕が
夢を見た
で、お父さん2人が5人のやんちゃな子供たちを連れて、はい、川へ行ってね、はいはい、で川で遊んでるんですよ、子供らが無邪気に、でギャーギャー言いながら水かけようってバシャバシャしながら遊んでるのを、この河原で谷ちゃんと僕が、なあ谷ちゃん、ええー、なあこんな元気でなあ言うて、ほんまやなあ言うてね、会話を交わす夢を見とったんですよ、はいはい、こうしたらね、僕夢の中でその子供らが遊んでるのを見てて、なんかこううとうとしてきたんですよ夢の中で、うん、でね、夢の中でうとうとしてきて、そのままコクッと寝ても
う
た、
そう、
うん、で寝てもうてパッと目覚めたんです夢の中で、
夢の中
でパッと目覚めたらね、河原がめっちゃ静かなんですよね、うん、で子供だ5人ともおれへんのですよ、あれ子供おらんと思ってあれ俺寝てる間にあの5人が流されてたんやと思ってね、ここでこの川下の方見ても何の人の気配もないから、はあ、子供流れたと思いながら、うん、谷ちゃんお前何しとったんだと思ってね、横パッと見たらね、河原やのに布団引いて寝てるんですよでそこから塾長とこの家の2階にシーンが映ったわけ、お前何布団敷いて寝とんねん河原でと思いながら、ほんでね、掛け布団首までかけて爆睡してるでしょ僕も瞬間にお前何しとったんやと思えてきて、爆睡してる谷ちゃんの上向いて、うわ馬乗りになって、ほんで首絞めながら谷ちゃん子供ら子供ら流れた子供子供って、谷ちゃん普通に寝てて、突然いきなり俺に馬乗りになって、谷ちゃんようわからんから、俺が必死の顔で谷ちゃんほんで目パッと上げたら、必死の俺の顔見た瞬間、谷ちゃんいやーこの悲鳴がまためちゃくちゃでかい悲鳴で、ほんだら塾長も9時頃寝とったのに、夜中の2時頃にそんなして谷ちゃん悲鳴上げるから、もう塾長こらお前何やってんやすんません今俺寝ぼけましたとかおい静かに寝ろって怒られてすいませんってごめん谷ちゃん俺夢見てたわ
寝ぼけとったみたいな、
もう寝ぼけでもうて、あの子供ら流れてく夢みたいなごめんな言うて言いさせすぎました、もうふみちゃん頼むでもうええ加減してやって言いながら、谷ちゃんその後またね落ち着いて寝始めた、うん、でそもうほんの2分も3分もせんうちにまたスースースースー寝息立てて寝始めたんで、あ谷ちゃんもねあってして起こしてしもたけど、またすぐ眠りに入ってくれてよかったなと思いながらも、さあ僕も寝ようと思ってんやけど、僕は興奮しててなかなか寝れんかって思ったら、くしゃみ出そうになってきて、でくしゃみ出そうになってきて、寝鼻をまた起こしてしもたらかわいそうやなと思って、音刺さんように音刺さんようにと思いながらも、それでも音刺さんようにと思いながら、はしゃーってくしゃみした瞬間、また谷ちゃんまた何思い出したか、俺くしゃみしただけやのに、横の寝床の中でパッて目見開いて、いやークシャミのことにびっくりして、いやまた塾長また2回目階段ガガガガお前らいい加減にせえもうね寝ぼける時はほんまに迷惑かけへんよね、
もうコントみたいな寝ぼけの話だよね
もうほんとおもろ
い、いろいろありましたよね。
お前やね。
タリちゃんもおもろいね。
タリちゃんもおもろい。
タリちゃんも
タリちゃんもおもろい男やね。なれ、真面目相談が結構おもろいからね。それをおもあれが面白い。
笑い方がうまいんですよ。あれ。
ああそうか。
大したことなくて笑ってくれるんですよ、ね。でもその時も目だけはキリッとしてるんですよ。
キリッと。
目だけキリッとしてる。谷ちゃんもでも心中頑張ってるんですよね。
よう頑張ってる
よね。ね、
谷ちゃんも忙しいわ。あんたみたいにあっちゃこちゃ行ってるわ。
あ、そうな
ん。あっちゃこちゃ展示会やってるから。
心中の展示会とかね、セミナーもやってるってか言っておっしゃってましたけどね。
でもまああんな 信用のできる、そう地筋もええしね、ねだから仕入れれるもんも多分すごくいいと思うし、ね、
ただビッグちゃんヒャーって言うんです
よ。ただ脅かしたらヒャーって言うね。すごい甲高い姫。その目からそんな声出るんかいぐらいの。あ、本当楽しかったんですよ。
いやー、よかったよね。まあ、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。そして熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。中村文明黒船カンパニーは義援金募集を行っております。お預かりした義援金は中村文明が現地を訪れ現地住人の方と協力し被災地の必要な支援に使用させていただきます。ご協力よろしくお願いします。中村文明が塾長を務める伝説の私塾人のご縁塾第5期生募集中。誰と出会うかで人生はでっかく変わる、そんなことをテーマに4ヶ月間学びを深めていきます。誰かに依存するのではなく自分の力で自分を高めていく、今の自分を変えたい、人のためにもっと動ける自分になりたい、人脈を広げたい、日本を狭く感じたい、中村文明のような人間力をつけたい、そんな人にはぴったりの4ヶ月、自分も知らない自分に出会ってみませんか。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
それと並ぶもう一つのネタやっぱり出してもらうか。長島ネタ。
長島ネタ。
今度は朝火曜からの話やな。あれは寝ぼけたの話に。
そう、あれもでもね、迷惑な話ですけど、僕の伊勢の友達をね、もう巨人ファンでね、羽根ちゃんで、
羽根ちゃん、
ね、覚えてます、
うん、覚えてる、覚えてる、
羽根さんって言って、僕3つ大きいんですけど、はい、あの巨人大好きでね、その羽根さん、はいはい、これで長嶋さんに会いたいなって言って、うん、なんか勝手に僕らがそんな計画立ててて、うん、そしたら塾長がひょこっとね、うん、いやどうも長嶋さんはいつも巨人が甲子園阪神との試合で関西来るともう泊まるホテル決まってて、
はいはいはい、
これでそこの
竹園、ねはい
うん、っていう、はい、あっこ泊まってて、うん、これで朝の早朝から芦屋神社に、うん、ね長嶋さんこうジョギングを兼ねて、はい、なんかどうもお参り行かれるらしいという情報が塾長から伝わってきてですね、
監督時代ですね、
そうそう
監督のそれも
最後の
年、最後の監督の年、
あ、あれね、最後の年の最後の試合、
最後の試合や、
ね、そう9月、はい、あれあの雨で流れた甲子園のどっかで雨で流れた試合の最終調整が、あれ9月の30日ぐらい
ないということで、
ね、もうラストチャンスやった、
ね、もうラストチャンスやった、ね、はい、もう優勝も決まっててみたいな時に最後に監督のユニフォームもう着る日の早朝だったんですよ、うん
はい、
うん、ほんで、ね、塾長と一緒になって、うん、あのもう夜中からね、もう芦屋神社の境内で待ってたら、はい、長嶋さん来るらしいぞって、うん、ほんまですか、それ行きましょうよって、で朝の早いのは塾長に頼むときは大丈夫かな、頼んでなくても早から起きてらっしゃるから、うん、ほんでそろそろ行くぞということになって。で塾長とこからね、羽根さんと3人でね、あの芦屋神社で待ってたら、うん、本当に長嶋さん来てね、
だから早かったからね、8月の末やったんや、だからまだ蚊が陽気出てな、かゆかった覚えてるわ、
そうですか、
蚊に噛まれたよね、
蚊に噛まれました、試合であれ9月の終わりでした
よ、9月やったか、うん、もうちゃうか、
あの調整でね、もう最後の監督に
言うほうが、
あの日の朝なん
です よ、9
月の末ですね、9月
ぐらいですね、
うん、で夜中っていうか、まだ朝、うん、明け方ですよ、
うんうん、
来た、ほんまに来た、ほんまに来たってなってね、ほんで、かとばーで、おはようございますとか言ったら、うん、おはようかなって、なんか約束してた人と、約束してた人と会うぐらいね、壁がなくて。監督に会いたくても夜中から待ってましたとか言ったら、うん、ご苦労さんとか言われて
それとあのスキップするようなあの軽やかさ、
軽やかなあの
60代と思うよ、ものすごく軽やかに
へ、ま、上がってくる時ももう走って上がってくる
みたいな感じ
で
ね、
でもすごく軽やか であんなにまだ朝薄暗いのにサングラスしてましたね、
そうやった
か、そうそう黄色いサングラスしてて、ほんで監督と喋りたくてつってしたら、うん、そうなのって言っていながら、うん、ほんでいろんなこと話すんですけど、何喋っても人の話聞いてませんよねまずは人の話を聞いてないなんで僕らが投げかけてるそのことに対する その会話とは全然違う話が戻ってきて、ね、あかん、噛み出ない噛み出ないと思いながら一生懸命こっちが合わそうとすればするほど向こうの口から英語が出てくる本人も理解していないで会話の噛み合いがもう全く歯車噛み合わなくて本当噛み合わなかったですよね。ああで言ってるうちに
でもあれやったやんか、あの他にもおってやね、ええ、みんな一緒に写真撮らせてくれたよね、みんなこっちいらっしゃいね、サービス精神がすごいあった、
そしてもういいかなっつってね、それこそ帰って行かれてした時、いや会話から得たものは何もなかったなみたいなだけどなんとき3人で言いましたよね、うんうん、でも中島さんってやっぱり野球がすごく長所で、野球がものすごくね、国民的スーパースターヒーローなわけです。だけど反面長嶋茂雄にだって短所がいくらでもあるって、この会話が噛み合わんこともせやし、英語でできて本人もまとまらんとか、 なんか電車の切符の買い方知らんとか、もう言い始めたら長嶋さんに短所っていっぱいあると思うんですけど、あの時僕らがなんか気づいたことの一つは、人間って短所をなくそうとすると良くないんじゃないかな、長所が伸ばしまくられたら、長所が光り輝けば、うん、ある意味短所が笑いに変わったり味わいに変わったり、だって長嶋さんやもんしゃあないやんっていう風にして、かえって人に安心感を与えるみたいなね、そんな結論に至りましたよね。なんでそれから僕も思いました、もう短所を見るのはやめよう長所だけで生きていくぞ、だけど看板子供たちもそうやと思うんですよ。なんか親がね、まあ、親一つによって子供の人生なんて変わってまうところあると思うんですけど、なんであんたこれができないの、なんであんたこれができないのって言って短所ばっかり目向けられるような会話をされて、その環境で育つ子は、なんで俺こんなこともできんのか、なんで俺はこんなこともできんのかって、そのできない方に目向けてたら自分のこと嫌いになりますよ、はいはい、あんたはすごいねって言われて、これもっと伸ばし、これもっと伸ばし、またのことはいいねって言いながらね、長所伸ばすことばっかりに親が応援してくれたとしたら、その子伸び伸び大きになると思うんですよね。なんで短所をなくそうとするよりも長所を伸ばせば、逆に短所が味わいに変わるという、
まさにそれやってるやんか、と聞いてたら、子供たちもな、そういう育ち方してるやん、素晴らしいと思うわ。
もうずっと天才って言いながら育ってた。
いや、それ素晴らしいわ。言うたか知らんけど、あの天才の共通項いう本があんねん、中村なんとかさんがって書いてるな、
そこ中村太鼓じゃないですか、
かもからんな、いやそれ今日来てる人か、
ちゃう、
じゃあちゃうの、
知り合いな、
そこにね、なんか何千人の世界の天才のね、その共通成分探したんやって、一つもなかったんやって、ただ唯一の共通性はな、母親が常に言うた君の言うように天才や天才やって育ててた、それが唯一の共通性やった、
僕も実はそう言われて
る、ね、いやいや、だから僕は話の中では君の話を出してな、そういう話すんで、
うん、僕だって47になっていまだに暗示にかかったままなんですよ。
あ、素晴らしい、僕でもそれってビリーもよう言うねんけどね、それって事実やもんな、人間ってみんな天才やんか、素晴らしい才能みんな持ってるけどね、それをいろいろ蓋されまくっとるわけやわな、そのうちに本人もそれ信じてしまうわけやわね、
逆のマイナスの方を信じて
しまう、マイナスの方ね、
僕はもうやっぱり言われたのは、手相が右手だけマスカケのこの一本つながってる おじいちゃんがね、いつもね、お前は 100握りの手や言うてね、太閤秀吉と一緒や言うてね、お前将来絶対金持ちになるってね、ちっちゃいとこからおじいちゃんにいつも言われたのが、もう何より、で耳もちょっと僕福耳なんで、お前は金には苦労せんってじいちゃんにいつも言われて、これで18日生まれなんでね、お前観音さんの授かりもんやとかよう言われて、ほんでおかんが同時にお前は天才やわ、お前は天才やってよう言うから、そう、僕未だになんかうまいこといかんことあってもね、いや、たまたま今うまいこと言ってないだけで、最後はの帳尻は必ずね、うまくいくって、だって俺天才やもんってどっかでいつも思ってしまうんですよ。だってみんなできてなくても俺やったら絶対できるわって、だって俺天才やしってね、もう根拠のない自信っていうんですかね、
それは素晴らしいこと、
この口癖がうちの3人の息子ら全員受け継いでますわ。
いいよね、
だって乳児行く時も、お前不安やろって話聞いたら、大丈夫俺天才やからって言ってましたでこの間も次男坊も鹿児島連れてした時に、ちょっとね、動物占いのセミナーにの先生と、
はいはい、
鶴本さんとコラボした時に、あのね、 ムーンチーム、アースチーム、サンチームっていうのがあるんですよ。月と地球と太陽で、で月チームの人たちはお人よしグループ、で、アースってこう地球グループの人はこのしっかり者チームっていうのがあるんです。でサンって太陽チームは天才チームっていう、でうちの息子トラなんで、アースのしっかり者チームなんですよ。けどね、サンがその天才チームってその鶴本先生が言ったら、たら次男坊僕にね、お父さん俺なんで天才やのにあっちじゃないの俺なんでアースなんや俺天才やんか俺あっちんとかなあかんねんけどいやいやいや、それは一つの動物占いという括りの中ではやねって言って説明しておかしいな俺天才やのになって中学3年生本気で言ってました
からね。ああ、ええことよ。
もう信じきってる証拠なんですよね。三男坊も俺天才やし、俺天才やしすぐ言うなと。だから最後は絶対できると思って、こうそれはね、何気なく聞く子供にね、例えばたまにやってみるといいらしいんですけどね、あのお前将来ってね、あなんか幸せになれると思うとか、このお家にはお金があると思うとかね、あの将来やりたいことができると思うかとかね、そしてね、あるあるないないっていうね、例えばなんですけど、その家にお金があるかっていうのこともね、家にこの家にお金ってあると思うとかって聞いたとき、えあるやろって答える子と、うん、えないから大変なんやろ、っていう、あると思って生きてる人と、ないと思って生きてる人っていうのは、子供の頃にもうね7割方決まってまうんですよ、ちっちゃい時に。で将来は幸せになれるって、意味もなく信じてる子と、いや大変なことだらけでなかなかそうはいかんのんやろっていうふうに、ちょっと否定的にものを見てまうっていうのにもね、スパッと分かれてまうんです
ね。なるほど、なるほど。
でそのあるある人生を生きるか、ないない人生の中で生きるか、だ松下さんだってそうじゃないですかね、なんか昔面接するとき、君は運がええと思うかって、いや僕運ええ方や思います有効採用したって言いましたよね。で俺いまいち良くないかなと思ってるっていうのは、何かにつけて無理かもしれん無理かもしれんっていう思考パターンで生きてたら、全ての結果そっち行っちゃいますよ。と同じようなことをちっちゃな時にね、なんかね、何でもできるんだよ、あるんだよっていうふうに思わす育て方っていうのはね、大事らしいですよね。
確かにね。
ねえ、
さらさみちゃんさっき言った根拠なき自信というのが大切なんや、根拠があったらその根拠が崩れたら自信もなくなるやん。根拠ないからいつも自信あるわけだった。
なるほど、なるほど。根拠ないからいいんです
ね。ないからええんやば。
そうや。で根拠なき自信はいいんですよ、根拠がなくなった時、うわドラマチックになってきたと思うんですよ。
はいはいはい、
神さんがこうやってまた逆境を与えてくれるから、余計結果がドラマになるわとかね、思えてくるんですよ、
そうやね、そうやね。
根拠なくなると一瞬で自信失ってまう人多いですもんね。
そうですね。
そうやね。
また根拠なし自信塾とか作らないかなって
。また名前が増えていくよ、ね。いいかもしれない。
名前どんどん増えていって、やってる方もなんかよくわからない。朝の4時に起きてもまとまらん。
いやいや
でもいつもね、いっちゃんはね言ってありますけど、やっぱり進歩無限やずっと言ってありますから、
進歩無限、
はい、ずっとそれをね言ってありますんで。
塾長いくつになられ
たの？72や。
72、何にも変わらない。僕初めて会った頃54ぐらいやったと思う。
そうや、いやもっと若かった、
もうちょっと若かった、
若かった
何にも変わらないです
よ。だから地震の時に確か50やったから、地震の前やったやろ君、うち来てたんは。
いや、地震の後ですよ、神戸の地震でしょ。
うん、後やったか、後改装してからやったな。ああ、そしたら、うん、そんなもんやな。
もうあの木の板張って、
木の板張った
全部、無垢の家ってなってましたね。
それももう20年以上ですもんね。も
うそうやね、そうやね。
震災から21年、
21年やから、ちょうど
18年から。
ああ、そんなもん、そんなもんだからな、
何にも変わらない。
いつまでもその若々しいわけですよね。
でもあれはね、72になって変わったことを言うと、やっぱり残り年数って客観的に言ったら少なくなるやん。
あ
でもな、僕それやからええねん、ほんまに。以前はなんかよかった、いろんなこと俺考えるやろ、また不安になることも考えるけどな、今はもうそれほどないからな。その間にやることももう決めてるしな。だから40年今年で塾やってきたやんか。そしたら僕もこう 自己評価が高い面と低い面があって、だからやっぱり40年って客観的に実は自分ながらようやってるなと、自分もみんな言うてくれるからな。そういう面 面ではなんか落ち着きが出てくるな、こうしてと思うな、ありがたいこっちは。
命ってでもね、残された時間なわけですから。
そうやね、
家族でいっぺん作るといいんですよね。おじいちゃんおばあちゃんは ね、例えば80歳が人生の終わりとするならあと8年しかないよって、でも10歳の僕はあと70年もあるのに8年しかない人のために何ができるかなとかね、残された時間で命っていうものを家族でいっぺん話し合ったりするとね、残ってる時間の長いものが残ってる時間の少ない人のために何ができるかなっていう、ああいうふうにこう、ね、逆算で考えるとなんかね、こう思いが出てくたりするんですよね。
ほんまふみちゃんは当時から人のために気持ちあったけど、それがより広がっていってるよね。
なんかね、
ねえ、
うん、で人のためになんかやればやるほど次のステージを作ってもらえるんですよ。そうやね、なんでね、人のためになんかすることにもう迷いがなくなってきたんですよ。素晴らしい。だってやったら絶対次お伝統さん見てござってなんかしてくれるとかね、なんかそれがもうなんか根拠なき自信になって、
いやお前に行って会いたいなと思ったら今日言うからな、ちょうどよかったので、吉本よかった、
また来てください。
お前の出演もさせてい
ただきます。そんな感じで、はい、しました、はい、みるみる元気、中村文明と
堀井とい
っちゃんとビリの4人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゼロから